Sun Na Photo Nice Show.
そんなフォトないっしょ第17回でございます。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないっしょです。お送りいたしますのは、今日はちょっとプールに行って体があったかい調子のいい吉安と、
すっかり風邪引きでちょっとダウン気味の斉藤でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近ね、暑くなったり寒くなったりでね、
うん、はい、もうすっかりやられてしまいました。
体調崩してる人たくさんいるので気をつけないといけないなと思ってるんですが、
う
ん、
はいはい、
こうピーカンな日が来ると写真撮りたいなって思いつつ、
うん、
遊びたくなっちゃってついついこう夕日2枚だけ撮って帰ってくるとかね
ありますね、あります、あります、う
ん、そんな感じなんですけどね、うん、
はい、
ただ道端に咲いてる花がこう春の花からこうアジサイとかに変わってきてるのが面白いかなと思うし、
うん、そうですね、
うん、やっぱカメラ持って歩いてるとね、そんなことに気がつくのが面白いかななんて思ってるんですけど、
うん、そうなんですよ。あのね、アジサイって、
うん、
あのお花咲き始めの頃ってあんなちっちゃいんですね。
すごくちっちゃいつぼみからピチピチピチピチってい
う
感じで咲いてるのもあるし、あと、
う
ん、株の大きさ、要は、
うん、
木の大きさによっても、
うん、
最大のやつが随分変わりますよね。
あ、そうなんですか。俺この間見たら、あ、これアジサイじゃんって思ったけど、こんなちっちゃいのって、一応花咲いてるんですよ、
うんうんうん、
花咲いてんだけど、わ、なんか拳ぐらいしかねーって思って、その花の全体っていうか、あの密集してる花のあの塊が、
そうで、多分なんだけど、
うん、
こう道端とかの植え込みとかはちっちゃいの多いじゃないですか、
うん、はい、
それはね、そんな大きくは咲かないのが多いんじゃないかな。逆にこうお寺とかにあるこんもりしてるやつは、
うん、
なんかでかいイメージがあるし、
いやね、それを見てですね、
うん、
これってやっぱりその梅雨のシーズンに入ってて、その花のあの一塊がどんどん大きくなってくるのかなと思ったんですよ、うん、そうじゃないんですね。
そうじゃないはずだけどな。
あれなんて思いながら、
ただ同じ株というか、うん、からでも色が違ったやつがあったりね、
はいはいはい、
あとは植え込みに咲いてるやつでもちょっと凝ったというと変ですけど、
うん、
単純じゃない花びらのやつとか見ると、
うん、
面白いなと思ったりもするし、
そうですね、
ね、こう色をうまく撮るときにどうするんだろうとか思いながら撮っちゃいますよね。
そうですね、まあでも本当梅雨のシーズンで、そのね、すごくこう映えるお花でございますからね、
うん、季節っぽいし、
うん、あの非常にいい被写体にね、これからなっていくと思いますしね。
なると思います、
うん、
そうそう、お花を撮る時の、コツ、前も少し話したかもしれないですけど、
うん、
いい花を見つけるっていうのがあって、
はい、
花って、
うん、
こう咲き始めからこう満開になって、だんだんこう枯れてくって言ったんですけど、
うん、まあ、しおれてきますよね、
うん、でね、いいなとか綺麗だなと思って撮って、後でよくよく見ると端っこ虫食ってたりとか、
うん、
しおり始めでね、
茶色くなったり
見つかったりするので、うん、ぜひこう花を観察して一番いいやつを選ぶっていうのは、
うん、
アジサイとかを撮るときにももちろん有効だし、
うん、
もう物をよく見るのはね基本なので、
うん、
そんなところに気をつけるとですね、失敗が少なくなったり、よくある帰ってから血っていうのが少なくなるなと思って
ですね、俺帰ってから血が多いっすね
結構ね、うん、綺麗な花見るとそうなりがちなんですよ、
ね、
そうそうそう、特にど真ん中にする花を綺麗なのにしとくのはすごく大事なので、
そうですよね、
うん、
隣の花が綺麗だったって時、そうそうそう、何回もありますからね、
あるんだよね、うん、っていうのと、
うん、
撮った直後にピント位置の拡大をして、
はい、
ピントがあっての確かめるとかすると、うん、その血が少なくなるんで、
そうですね、私もあの散々ブレブレ写真を撮ったと言いましたけど、
うんうん、
もう最近はすっかりあの1回撮ってちゃんと拡大表記してピントちゃんと合ってるかなって見て、でその後またこう撮るようにしてますね、
うんうんうん、そんな感じでね、その場で確かめるっていうのもいいんじゃないかと思います、うん、
ですね、
うん、そんなこんなで今日も始まるんですが、
はい、
今日はですね、構図、うん、
はい、
少しこう写真とかを上手くなりたいなと思うと、
うん、
こうコツンとぶつかる壁があって、
はい、
構図がいいとか悪いとか、
うん、
いいってなんだよって思いながらこうぶつかるところがあるんで、
ね、
ちょっとその辺についてお話をしてみたいかなと思っております、
うん、はいはい、
ということで本編に行ってみましょう。
はい、よろしくお願いします。
今日は構図についてお話をするんですが、
はいはい、
構図ってなんか考えてます？撮るとき。
まあよく言われるのはあれですか、あの被写体をど真ん中に置く日の丸構図はあまり良くないよみたいな話は聞きますけどね、
うんうん、そうなんですね。ものの本、
うん、
本とか雑誌とかでも出てるんですけど、そういうのを見ると、うん、斜めにこう入れるとかね、うん、あとは左右対称にするとか、
うん、
3分の1のところにポイントを置くとか、
はいはい、
あとはこう三角構図とかね、
うん、
上に行くに従って細くなってるとか、
うん、
下に行くに従って細くなってるとか、うん、そんなのとかがこう書いてあったりするんですよ、
はい、
なんですが、正直ですね、
うん、
個人的にはそのなんていうの、
うん、
構図の本をいろいろ読んで、
はい、
何々構図っていうのをたくさん覚えてもですね、
うん、
あんまり意味がないんじゃないかと、
ほうほうほう、
ここではあえて言っちゃおうかなと、
うん、はい、
もちろんね、いろんなパターンを覚えておくとですね、
うん、
そのパターンに合うかなって言ってできるのでいいんですけど、
はい、
これからなんか構図について考えたいなっていう方については、
うん、
こういうこう枠にとらわれるんじゃなくて、
うん、
違う見方で構図を捉えるといいんじゃないかと思っていて、
はいはい、
前物撮り物を撮る時の話をした時に、うん、カメラを固定してその写真の中に物を並べていくみたいな話をしたと思うんですけど、
はいはい、
構図ってなんていうのかね、こう物をこう被写体を、
うん、
漫画の中のコマで言うと、
うん、
線で描くじゃないですか、はい、人を頭描いて丸く描いて体描いて、
うん、
電柱描いて、
うん、
塀描いてっていう感じで描いたり、
うんうん、
机描いてみたいな話をすると、
はい、
物をこう線画で描いてますよね、漫画って、
うん、
そんな感じで、写真に写るものを、
うん、
こう平らな面の線画として、だから人が丸くいますよ、
うんうん、
ここに川が流れてたら川の縁を線描きますよね、
うん、はい、
山があったら稜線を描きますよね、もちろん、
はい、
そういう風に線画として捉えて、
うんうん、
それをどう配置するかっていうのを考えるのが構図じゃないかと思うのね。
なるほど、
うん、頭の中で普通の世界を考えると、
うん、
写真を撮るって、二次元にしてるんだけど、
うん、
やっぱりこう頭の中は立体のまま捉えてると思うんですよ。
ですね、うん、
ね、人がそこにいて向こうに大仏様があって、
うん、
まあ、地面があってみたいな感じなんですけど、うん、
はい、
それを自分の頭の中で写真に起こすときに線が漫画みたいに捉えると、線を写真の中に描くことになるんだけど、
はい、
そこがどう位置してるか、物だったり、
うん、
継ぎ目、
うん、
稜線では空と地面の継ぎ目の線がどこに来るかっていうのを考えるっていうのが構図じゃないかと思うんで、
うん、なるほど、
うん、逆に言うね、それを考えれば、
うん、
もうね構図を考えてることになると思ってるんですよ。
はいはい。
で、日の丸構図がいけないっていう話をよく言うのは、
うん、
こう写真を撮るときってオートフォーカスで顔にピント合わせますよね、当たり前だけど、
はい、
そうすると、背景がボケます、
うん、
顔にピントが合います、
はい、
そのまま撮ります、
はい、
そうすると真ん中に顔が入って、
うん、
周りが開くというか、
うん、
一番わかりやすいのは頭の上が開いちゃうんだよね、
うんうんうん、
でもそこに撮りたいものがあるのかっていうことなんですよ、
うん、
でそこに入れたいものがあるんだったら日の丸構図も構わないし、
うん、
あと人の顔じゃなくて例えばね蝶が、葉っぱに止まってます、
うん、
それをギューって近づいてバシャって撮ります、
うん、
やっぱりね被写体真ん中だと思うんですよ、
うん、
それで日の丸構図も全然問題ないと思っていて、う
ん、はい、
胴体がついてる人の顔を背景と一緒に撮るときに、
うん、
顔にピント合わせてそのまま撮ると頭上に空間が空いて、
うん、
これって何を撮ってるんだっけ、この空間って意味があるんだっけみたいな話になると、
うん、
人丸構図ってダメだよねってなるけど、
うん、
なんか注目したものをギュッて寄って撮るんだったら真ん中でいいんじゃないかと思うし、
うんうん、
そんな感じで考えると、
うん、
こうなんか気負ってね、ここは斜めの構図にして、
うん、
この線を対角線に入れるぜ、
うん、
っていうように悩むよりは、
うん、
こういう物がこういう風に配置されてるんだな、自分の写真でこんな感じでよかったんだっけっていうところから構造を考えるのでいいんじゃないかって思うんですよ、うん、
なるほど、うん、
うんうん、だから道路を入れるとか、
はい、
川を入れるとか、
うん、
人を入れるとかっていうのを、
うん、
漫画っぽく線画っぽく考えてやってみましょうっていうのが今日の構図の話。
なるほど。
なんですが、
お
う、じゃあセオリーがないかっていうと、
うん、
ないこともないと思っていて、
はいはい、
私の中でポイントとなるなって自分で思ってることをいくつかお話しするとですね、
うん、
見る人をこう集中させたいかリラックスさせたいか、
うん、
まあ自分の写真としてね、
はいはい、
あとだから違う言い方をすると、
うん、
緊張か自然かみたいな感じ、
うん、はい、
でよくあるのは、
うん、
こう人が横向いてる写真とかね、
うん、
だと視線のある方向を開けるか、うん、開けないかがあって、
はい、
自然なのは視線が向いてる方向を開けるんですね、
うん、
写真の右側に人を持ってきて、
うん、
その人は向かって左を向いてる、
はいはい、
そうすると視線のところに空間が開くんで、
うん、
この人はこっち側を見てるな、何かしらがあるんだなっていうのがあるんだけど、うん、逆にそれをね縮めちゃう、
うん、
同じ方向向いてるんだけどその人左に配置すると、
うん、
視線の方向が、いきなり壁って言ったら変だな、写真のエッジになっちゃう、
うん、はい、
と、
うん、
下手な写真ではなくて、
うん、
緊張する写真、どっか違和感があるぞっていう写真になるわけですよ、
うんうん、なるほど、うん、
それね、うまい下手の話は好みだから、
うん、
いいんだけど、
はい、
やっぱり普通の人が感じるのって、
うん、
緻密なものがたくさん入ってれば、
うん、
やっぱり緻密感は感じるじゃないですか。
確かに、うん、
あとは、コントラストが低いぼんやりしたものだったらやっぱり、緊張よりはリラックスなかなとかって思うんで、
はい、うん、
そういう感じでね写真を捉えた方が、
はい、
細かくこう3分の1のところに、ポイント持ってきてってやるよりは、
うん、
自分のフィーリングと写真っていうのが合ってくるんじゃないかなって思うんですよね、
うん、
だからこうお花を撮るときにど真ん中で撮るのでも全然構わないと思うし、
うんうん、
すごく寄ってね、真ん中だけが写って全部は写らなくてはみ出すのもいいと思うし、
はい、
ずらしてはみ出すのもいいと思うね、
うんうんうん、
さっきアジサイの話をしたけどアジサイのお花って大きいやつは結構ボコって大きいじゃないですか、
はい、
それを画面の半分まで入れて、
うん、
残りはぼかした空かもしれないし、
うん、
葉っぱかもしれないし、
うん、
そういう感じでここを何々で、ぬるぬるぬりぬりするみたいな、
うんうんうん、
そういう感じで捉えてあげればいいし、うん、その時に自分が、言いたいことをギュッて入れたいのか、うん、ポツンってさせたいのか、
うん、
っていうフィーリングでその漫画を捉えると、
はいはいはい、
なんていうかな、撮りたいような写真とか、
うん、
自分が表現したいものっていうのに近づきやすいんじゃないかなと思うんですよね。
うん、
うん、
なるほど。
なので、
うん、
意識するのは、
うん、
お手本になる構図ではなくて、
うん、
自分のフィーリングと合うような配置だと思っていて、うん、そのためには漫画っぽく考えるといいんじゃないかというのが今日のまとめかな、
うんうん、なるほどなるほど。まあ確かに私もあれでして、この間ツツジですか、
うんうん、咲いてんね、
ツツジを撮った時にですね、
は
いはい、蜂が飛んできたんですよ、
うん、はいはいはい、
であんまりその蜂を大きく撮るとかほらなんかマクロっぽいようなことを狙ったことがない俺が、あ、蜂来たって思って、
うん、
で蜂をこう最初ど真ん中に置いてシャッターを切ろうと思った瞬間に、
うん、
いやこれいわゆる日の丸構図になっちゃうちゃうのとかって思って、
うんうん、
でこう、じゃあもうちょっとこう ずらしてったら蜂行っちゃったんですよ、
うん、
もうバカだとりあえずシャッター切っとけと。
そう、それはそう思う、
うん、でねしばらくね隅っこ あの椅子に座ってねちょっと落ち込んでたんですけどまあそんなことを ね、
うん、とりあえず撮っとけはすごくいいと思っていて、
うん、
今後でトリミングが簡単なので、
ええ、
こうフィルム時代と違って
そうですね、うん、
なので後で構成を考えるのもありかと思うのね、
うん、
パソコンに持ってきてから
そうですね、うん
うん、それを検討すると次の時に役に立つんじゃないかと思うので
ですね。だから、うん、まあその例えば動き物とか今の蜂の話じゃないですけど動き物の時はもう躊躇なくもうバシバシもうシャッター押しちゃった方がいいっすね。もう
私はそう思いますよ、
うん、
とりあえず広めで撮っとく
とか、うん、で後でね、
うん、ど真ん中にピントあったらそのまま撮っとくって構わないと思うんだよね、
はい、
うん、ということで皆さんも構図っていう風に考えると難しいですけど、
うん、
どこに何を置こうかという感じでフィーリングを大事にして撮っていただければかなと思います。
はいはい、
はいはい、ということで
教えて吉谷先生のコーナー。
はい、教えて吉谷先生のコーナーでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
メールいただいてるんですよね。
メールいただいています。
本来は俺が読むべきところなんでしょうけどお聞きのようなよろしくない声なので、本日は吉安先生にちょっと読んでいただこうと思います。お願いできますか。
ありました、
うん、
よろしくお願いします。読みます、
はい、お願いします、
今回質問というよりはですね、
はい、
新しいメールを語れビューの方を送っていただいて、はいはい、そちらを読みたいと思います、うん、 お送りいただいたのはスナップショットさんですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。長いというか対策なのでですね、うん、ちょっとかいつまませていただくので、
はい、
全部はではないですけどそれなりに長いです、
うん、
ですね、番組1回目から聞いております。丁寧な説明が分かりやすく、ビギナーの方でも次々とチャレンジしていき上達していきやすい内容になっているのではないかと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
個人的にはカメラバッグやストラップ三脚等カメラ周辺の道具の話題も、取り上げてほしいです。
うん、
あと斉藤さんが真面目モードなのが逆に面白いですね。
はい、
ということで、
うん、
スナップショットさんはですね、
うん、
最近シグマのクセモノカメラ DP シリーズの DP2S を購入いたしましたので、うん、そのファーストインプレッションも少し書き添えておきますというふうにいただいております。う
ん、はいはい、
少し書き添えての方が長いので、
うん、
一気に読んでしまいますね。
はい、お願いします。
画質に関しては定評があるフォビオンセンサーと質の良いレンズの恩恵でデジタル一眼と比べても遜色ないどころか DP2S の方が良いという思う場面も多々あります。
うん、
しかし高感度には弱く常用できる範囲は ISO 感度400がせいぜいでしょう。
うん、
800にするとノイズが目立ってくるため画質にこだわるなら400までに留めておいた方が無難かもしれません。
うん、
ということで高感度、
うん
まあ、難しいみたいですね。
うん、
ボディ性能はちょっと問題があり、オートフォーカスは遅そういう上に夜や暗がりでピントが合いません。
おりゃ、
うん、液晶画面も小さく画素数も少ないので、
うん、
液晶画面でのマニュアルフォーカスは難しいでしょう。
うん、
また28センチまでしか寄れないのでマクロ撮影をしたい場合はクローズアップレンズをつける必要があります。
うん、
ボタンの感触はチープでボディの質感なども高級感があるとは言えません。
うん、
ちょっと厳しい意見ですね。
うん、ですね。うん、
操作面では感度や露出補正オートフォーカスとマニュアルフォーカスの切り替えなどの操作性は分かりやすいと思いますというような感じですね。
うんうん、
スナップショットさんの、印象というか感想としては、
はい、
画質に特化してコストをそちらに大きく振ったコンパクトカメラと言えるでしょう。
うん、
ではなぜこんな個性的なカメラを購入したか。
うん、
うまく撮りうまく表現しうまくプリントすると他のデジタルカメラでは得るのが難しい品質の写真が撮れることも事実で、
うん、
ある写真家の個展のプリントは本当に素晴らしく銀影にはかなわないと思われていたモノクロプリントでの分野でもかなり銀影に肉薄した品質が得られるカメラだと知り購入に至りましたと。
なるほど。
なので、ある程度の写真経験を積みあくまでも画質にこだわった作品作りですね、写真というより作品撮りに取り組みたい人の選択肢の一つとしてお勧めしたいと思います。
なるほど、
ということでした。
うん、
でも難しいみたいですね。
ねえ、
オートフォーカスが遅いとか、
うん、
動作が遅いみたいな話よく聞くんで、
うん、
やっぱりこう一枚一枚を丁寧に撮って、
うん、
それをこうパソコンに持ってきて、
うん、
それでもう一回こう作品として仕上げるっていうためのカメラっぽいですね。
ねえ、
うん、
なんかあの噂ではね、いろいろコンパクトカメラなのに以前番組で取り上げたあの撮像素子の大きさが APS-C クラスだと、
うん、そうそう、
うん、
で独特のフォビオンっていうセンサーがあって、うん、情報量が普通のカメラと、大きく違うんですよね。
うんうんうん、
普通のカメラは RGB 赤と緑と青を、
うん、
画素ごとに分けて写真を撮るんで、
うん、
一つのものが、違う場所からの光の合成になってるんですね。
うんうん、
それに比べてフォビオンっていうのは同じ場所で赤 と、緑と青をいっぺんに撮れるっていうセンサーなので、
うん、
そこの差があって、
うん、
前回かな、ローっていう RAW ローっていうので撮った時の情報量がすごく多いっていうのが特徴的なので、
うん、
そういうところにこだわる方はこの DP シリーズっていうのはいいかもしれないなと思います。うん、ズームもないしね。
あ、単焦点、
単焦点、
あ、
ワイドが欲しい人は、こっち、標準ぐらいのやつが欲しいとこっちみたいな感じで、
うん、
機種で選ぶと。
なるほど。
なかなか近くに近づけないっていう感じで、難しいカメラだと思います。なんだろうな、わかりやすい言い方をすると、
うんうん、
こう DP 今 2S ですけど DP1 とか DP2 の写真を見て、
うん、
あ、これって違うじゃんって思った方は検討してもいいけど、
うんうん、
やっぱりいい写真っていいよね、他のやつもいいけどって思った方は手を出さないのが無難というような感じですね。
まあなんかいろいろ噂には聞きますけど、相当ジャジャウマ系なカメラ、
そうですね、
我
が道を行く感じのカメラということで、スナップショットさんにはですね、うん、ぜひこう DP2S の、
うん、
なんていうのかな、性能を引き出す感じの写真を撮ってですね、うん、
はい、
作品作りにこう邁進していただきたいなと思っております。
ぜひ、ね、うん、ちょっと見していただきたいですよね。
そうですね、うん、一応長くなりましたがこれからも頑張ってくださいと、はい、ぜひメールをもらっております。
ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、また何か、難しくない質問があったら送ってください。
それでですね、
はいはい、
今日は私の方からの質問として、言わせていただきますが、はい、この番組のですねヘビーリスナーさんにですね、
うん、
まあ一応ラジオネームとしてジジイさんという方がおられまして、
はい、ジジイさん、はい、
はい、その方がですね、この間ちょっと飲む機会があったんですが、
うん、
私に聞きました。赤い花があります、
はい、
これをしっとり撮るにはどうしたらいいでしょう。
しっとり、
はい、と、聞かれまして、
うん、
それは難しいなと。そのしっとりの部分もほら人の感性も出てくるじゃないですか、
うん
うん、でまた赤い花って例えば明るめに撮るとか華やいだ感じで撮るのは非常にとつきやすい被写体ですけど、しっとりって言われたらじゃあどうしたらいいのと、うん、
ね、赤い花とか紫色の花を撮るのは実はとっても大変で、
うん、
デジタルカメラってこうデジタルで、うん、撮れる色、
はいはい、
っていうのが、うん、結構ある程度のところに制限されちゃうんですよ、
うん、
デジタルな分、
うん、
そういう感じで、うん、真っ赤とか、うん、原色にしか紫とかは、うん、見たようには撮れにくいんですね、
はいはい、
っていう言い訳を聞きたいんじゃないんですよね。
と思います。うん、
しっとりっていうのが何を表すかよく分かんないんですけど、
うん、
さっき斉藤さんが言った華やかじゃなくて、
うん、
落ち着いてる感じ、
はいはい、
だったり質感、
うんうん、
だったりするのを表現したいんだったら、
うん、
暗めに撮ってみると、
はいはい、
色がコクのある色に傾向的にはなるので、
うん、
暗めに露出補正をするとかをすると、
うん、
より良いんじゃないかと思います、
はいはい、
一つ目、
うん、
でもう一つは、しっとりっていうのがこう質感がちゃんと見えるだとすると、
うん、
ぐーっと近づいて、
うん、
花びらの模様、
うん、
色じゃなくて形があるじゃないですか、花びらも、
はいはい、
葉脈みたいなやつ、
うん、はい、
そういうのが見えるぐらいに近づいて、
うん、
それが見えるぐらいのピンと合わせるっていうのをすると、
うん、
なんだろうな、こう花の質感っていうのが伝わるんじゃないかと思うんですね、
うん、はいはい、
もう一つはお花で多分大事なのはライティングだと思っていて、
うん、
外のさんさんと光が降り注ぐところよりは、
うん、
お部屋の中でスポットを、一方向から当てて、
うん、はい、
光をコントロールしつつ撮るっていうのをするとより良いんじゃないかと思います。
なるほど、なるほど。
あとはですね、さっき最初に言った、うん、赤とか原色に近いところはすごくこう表現が難しいというか、うん、デジタル的に難しいので、
うん、
もし高いカメラを持ってるんだったら、
うん、
ローっていうので撮って、
はい、
パソコンの上で色の調整をすると、うん、自分が思っていた表現したい色に近づけることができるので、
うん、
そこを、工夫するのがいいんじゃないかと思います。
ね、うん、前に水仙撮ったんですけど、
うん、
それ紫、すごい綺麗な紫だったんですけど、
うんうん、
こう紫すぎるってぐらいな色で撮れてて、
そうなんですよ。
うん、あれびっくりしてね、
真っ赤っかとか紫のやつが、うん、ここだけなんか誰か加工しちゃったわけ、
そうそうそう
っていうような色になっちゃうんで。
うんうん、
そこをこう柔らかくするにはやっぱローで撮って色調整をするとかをしないといけないんで、
はいはい、
そこはね難しいですね、とても、
うん、
なのでちょっとテクニック寄りになっちゃったんですけど、
はい、
このそんなフォト内緒的アプローチでいくと、
うん、
その花の、しっとり感ってどんなんだろうって考えながら撮りましょう、
うんうん、
自分はこの花のどこに魅力を感じてるんだろうっていうのを意識して、
うん、
あっちでもないこっちでもないっていうのを撮りましょうっていうのがそんなフォト内緒的な回答で、
はい、
テクニックで言うとさっきみたいなこと気をつけると近づけやすいんじゃないかなと思います、
うん、はい、
そんな答えでいいかな、
どうでしょうかね、ジジさん、また何かあったら質問していただけたらね、また今回のことでよく分からなかったらまたさらに突き詰めて先生に聞いてみようと思いますので、
なかなか大変なんですけど、
うん、ぜひ一つよろしくお願いいたします、うん、
よろしくお願いします、
そんなわけで、教えて吉田先生のコーナーでした。
そんなフォトナイスショ
ー、エンディングでございます。
はい、どうもです。
あの 風邪気味で喉が大変という話ですが大丈夫ですか？
いやーもうやられちゃいましたね。特になんか妙にちょっとね涼しくていきなりこうまた夏日になっちゃったりしたりして。
そうですよね、今年なんかね、うん、こう季節の巻き戻しとか早送りを誰かがしてるんじゃないかと思うぐらい。
本当ですね、
うん、なので、うん、写真もいいけど体調にも気をつけなきゃいけなくて
ですね、うん、
やっぱね体調がいい方が写真のやる気も出ますし、
うん、
ちょっとしたミスとかがなくなるので。
そうですね、
そうそうそう、よくあるこう一眼レフ初心者の方で、
うん、
よくあるミスが、
うん、
レンズキャップなくすっていうのがあるんですけど
いや
でね、だいたいね、うん、しばらくするとカバンの奥とかポケットから出てくるっていうのをよく聞くんですよ、
はい、すいません俺2回ぐらいねやってますね
そうそう、
はい、
でこの番組もですね、
はい、
いろいろやってきたんですが、
うん、
まあ、基本的な撮り方いろいろ喋っちゃったなとか思うので、うん、
はい、
斉藤さん と、お話しするときにはちょっとねデジ位置入門みたいな感じで、うん、デジ位置にステップアップするときに、
うん、
よくこう陥るとか、
はい、
ちょっと役に立つようなことは、うん、こうご説明していこうかなと今後思っております、う
ん、はいはい、
なので今の、まあ、レンズキャップなくしがちみたいな話から、
うん、
細かいこうモードの使い方、うん、あとはコンパクトデジカメとか、携帯にはなかった機能みたいなところをご説明していくといいんじゃないかと思っています、
うん、はい、
ちなみにレンズキャップをなくさないコツはいくつかあって、
うん、
まあ、スタイル次第なんですけど、
はい、も
う出る時からレンズキャップ外してるっていうパターンの人、
はいはいはい、
と、まみにつけたり外したりする人は、うん、入れるところを必ずここっていうのを決めとくことですね、
うんうん、
はい、
うん、
ズボンの前のポケットなのか、
うん、後ろポケットとかね、う
ん、とかカメラバッグのこのポケットとか、
うん、はい、
あとは人によってはこうレンズキャップ入れをねストラップにつけてる人とかもいたりします。
なるほどなるほど、
うん、
うん、
革のストラップにこう革でできたキャップ入れとかあるとちょっとねかっこよかったりするし、
うん、
うん、うん、でレンズキャップ外したまま運ぶ人だったら、うん、そこにフィルターとかねさっき、はい、クローズアップレンズとか入れとくと、うん、いいんじゃないかと思っております、
う
ん、
はい、
そんな感じで、うん、次回具体的にこれっていうの決めてないですけど、
うん、
一眼レフ入門みたいな話をちょびちょび考えておりますので、
はいはい、
またまた聞いてほしいなと思っております。
はい、
はい、で、告知というかですね、
うん、
ご連絡の方法とかをちょこちょこっと言って、
はい、
ご紹介しましょう。
お願いします。
そんなフォト内緒では皆さんからのメッセージを募集しております、
うん、
コメントや質問、リクエストなど、何でも結構です。投稿はブログ、ツイッター、メールなどでお願いします、
はい、
メールで送っていただく場合メールアドレスは小文字で sonnap@0438.jp、
うん、
そんな p ですね、
はい、
そんな p@0438.jp です、
はいはい、
ツイッターもやっておりましてツイッターのアカウントは sonnap でやっております。こちらでもですねたまに、写真のコツとかつぶやいておりますので、
はい、
よかったらフォローしてみてください、
うん、
あとブログのコメント欄からも、コメントいただけるので、
はい、
ブログの探し方はひらがなでそんなフォト内緒っていうのを検索して、アクセスしてみてください、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、
うん、
姉妹番組があるんですが、
はい、
更新が不定期になったりしてるので、
うん、
そんなフォト内緒の姉妹番組そんなこと内緒、
うん、
あとはそんな意図とかがありますので、
うん、はい、
古いやつはバンバン聞けるんですが、うん、最近更新が不定期になりつつあるところもあるので、
うん、
興味があったらアクセスして、探してみてください、
はい、
我々の仲間がくだらない話とか IT の話とかしてるので、
うん、
そちらもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、
うん、
今日もお送りいたしましたのは新しいカメラちょっといろいろ欲しいなとまた思ってしまっている吉安と、
皆さん本当体調には気をつけてください。風邪結構つらいっすの斉藤でお送りいたしました。
それではまた来週。
また来週。
お約束ですがこの番組の BGM は鉄尾芸術製作所の楽曲を使用させていただいております。
いつもありがとうございます。
そんなプロジェクトからリスナーの皆様へ大切なお知らせがございます、吉安さん、
はいはい、
どういったお知らせでしょうか。
ポッドキャストをお聞きの皆さんがですね、
はい、
夏から秋にかけて自動更新ができなくなってしまう可能性があります。
お
勝手に最終回だと思われると困るのでですね、なんとかこう対策の方を皆さんにお手数おかけするんですがお願いしたいと思っております、
はい、じゃあその対策の方法ですね、 雨宮さんの方からご説明をお願いします。
はい、そんないプロジェクトの各番組のブログの方にですね、
はい、
再登録の方法を記載いたしましたので、そちらをチェックしていただいて再登録の方をお願いしたいと思います。
はい、では皆様ブログの方必ずチェックしていただいて再登録をよろしくお願いいたします。では最後にですね、斉藤さんから一言いただいて終わりにしたいと思います。
よろしくね。